はい、こんばんは。
こんばんは。
それでお経を唱えて始めます。
はい。
我を恨む恩的も妨害する邪気も下脱と前置の障害となり、一切の者たちも幸福と等しく母なる一切以上なれば楽を言うこと、なれんこと、なれんこと、なれんこと、なれんこと、なれんこと、なれんこと、なれんこと、なれんこと、なれんこと、我を恨む恩的も妨害する邪気も下脱と前置の障害となり、一切の者たちも幸福と等しく母なる一切以上なれば楽を言うこと、なれんこと、速やかに無上昇と不大法を言うことを、我を恨み恩的と妨害する邪気も下脱と前置の障害となり、一切の者たちも心と等しく離れ、一切に離れたら幸運こと、幸運の連続を速やかに無上昇と不大法を言うことを、 それゆえ、無大の無駄に並ばせ、愛者は一度本人の善行をつまむ。死にしたら誰を相手は死にに三人の善行をつまむ。今より休みたいこれまでの間は死にに三人の善行をつまむ。ブンダとダルマと母なる三月と五代を売るまで、
ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマと聖なる三月と二五代を売るまで、ブンダルマ
あるものは、純下脱分の善がない、白の劣ったものがあって陰を離れていると説かれています。そもそもそれらの勝因を備えたものは首相を立ったものだと説かれている。それもまた輪廻に長い間とどまることを意趣なさったのですが、永久に奨学を得ないわけではないのです。勤めたなら彼もまた奨学を得るのです。そのようにまた景況に、アハナンダよ、もし涅槃する福分のないある首相が仏を演じて、たとえ一つの花でも虚空に撒いたなら、彼は涅槃の顔を有するものです。涅槃に、苦行し、苦行って言うんですよ、筆教や、ごめん、涅槃に筆教し、涅槃を苦行すると私は語る、と説かれています。また変な訳ですが、ちょっとずつ読み解いていきます。首相を立った首相は、リクチェリクっていうんですけど、漢訳ではですね、断善根、その良い根、善根を立たれたものとか、一仙台っていうのもあって、一仙台っていうのはイッチャンティカっていうサンスクリット語を音で翻訳したものです。で、その一仙台という首相がまずあるんだと。それはその、まあ、悟りを開くための、種が、ないという人たちなんだっていう、まあ、極悪非道の人ですね。で、ガンポバ大師はですね、引用されてないんですけども、涅槃行、小涅槃行です。小さい方の涅槃行の中に、もし僧侶や信徒が教えを誹謗中傷しながら悔いることなく心に懺悔というんですね、これね、懺悔を持たず四重金を犯し五逆罪を作っても、これを全く恐れず、嘘ばかり吐いて周囲を惑わし悪に染まった心を立て替えず、仏法を信じないばかりか、これを公然というものを一仙台というと定義されている。そうなんです。四条金って何やったっけ、五逆罪は親を殺すとか、仏を傷つけるとか、教団を分裂させるとかなどなどです。その上で一切主上にはことごとく仏性如来像があるが、ただし一仙台を除くと書いてあるので、その一仙台、つまり首相を立った首相には如来像がないって涅槃行には書いてあるんですよ。で、だからその仏性がないから、如来像がないから仏になることもないんだって、いうふうに考えられていました。それで特にそのことをですね、割と強調して言ったのが、上に引用されている規範者アサンガと言われたアサンガっていう人です。アサンガっていうのは、無着、あるなしのなしと、それから執着の着ね、無着って簡訳されていて、ですね、この人の弟さんが摂心、ワスバンドゥっていう人で、この2人がアサンガとワスバンドゥが有意識派の、一番有力な学者です。で、一般にその有意識派はですね、一仙台は成仏できないっていう主張を、強くしていました。で、ところがガンポパ大師は、一仙台も永久に奨学を得ないわけではないのです、勤めたなら彼もまた奨学を得るのですと書かれています。これは多分ね、かなり斬新な主張だと思います。どうしてかっていうと、出典探すとね、そこの私が知っている限りというか、多くの学者が知っている限り、これ書いてあるのは大涅槃行、四十巻涅槃行に書いてあって、他にはないんですよ。でしかもその四十巻涅槃行はこの前申しましたように、インドで本当に成立したかどうか疑われていて、チベット訳もですね、チベット訳の大涅槃行も中国の漢訳から翻訳されているので、ちょっと危ないかなっていう感じがします。で、だからここでその大涅槃行を経章に、商業料に 引用されてないのは、多分ね、その論的がその経典はメイドインチャイナで、メイドインチャイナでは不証拠にならないって言うかなと思われたんじゃないかなと勝手に思ってました。まあ私は仏教マニアでございますのでこういう、読んでるとですね、そういうなんていうのかしら、なんでこの経典を引用したのかとか、なんでこの経典を引用しないのかとか、なんでこの人から引用してこっちの人から引用しないのか、すごいこう気になるんですよ。仏教学を大学で勉強していると、なんかそんなことばっかりね、みんな言っておりますので、ああそうか、その四十巻涅槃経は引用しなくって、でしかもその代わりに比丘経っていうお経をね、引用してる。比丘経はこれもね、中国ではあまり引用されないように思いますが、チベットの文献にはよく引用されるお経で、だからチベット人が商業料として使うには、商業量って聖なるお経の量は論章ね、お経による論章はとしてはかなり有力な経典かなと思うんですが、まあ、そこにはですね、もし福分のないある不条がとこう、福分がないからその一千代か言うと、ちょっとこれはね、拡大解釈がねえって、福分がなくても如来像があれば努力したらその悟り開けるのでしょうが、まあガンポパ大師がせっかく見つけてこられたから文句は言いませんが、まあ福分のない、有情がというのを、一仙台の意味だというふうに考えて商業料として挙げておられます。だから何はともあれ、ガンポパ大師は一千代も成仏する、一千代も仏になれるというふうに主張したいようですね。で、気になるのはさっき の, そのマニアックにね、マニアックに気になるのは、どうして、法相論、法相論を引用なさらないんだろうかってちょっと気になるんですが、法相論、じゃあ読んでみますとですね、一仙台っていうのは法相論によれば輪廻の生存を希望するものなんですよ。生まれ変わり死に変わり、こちら側の世界にいたいと思う人たちで、そういう人たちは下脱への道を嫌悪する、誰だバレてるの下脱への道を嫌悪する心、下脱は嫌やと思っていてですね、で初涅槃、完全な涅槃にする素性っていうかな、その性質、願いを持たない主張たちで、ただ輪廻のみを望んで決して涅槃を願わない、生まれ変わり死に変わり、なんかこの世の楽しみを得たいとか思ってる人たちみたいです。でそういう人たちが、もしも仏教徒になっても不増不減経って、これも如来像の経典なんですけど、それを引用してですね、お釈迦様が、私は彼らの教師でもなく、彼らは私の弟子ではない、シャーリプトラよ、彼らのことを私は闇から出てまた別の闇に入り、暗闇からさらに大きな暗闇に赴くもの、闇の最も増大したものと呼ぶという一節を引用して、成仏に否定的なんだそうです。で、まあ不増不減経も法相論の中によく引用される経典なんですが、法相論は要するに一仙台のその、首相を立った首相ねの成仏に否定的なんですよ。だからね、引用できないんです。ということは、ガンポパ大師は逆に言うと法相論に逆らってまで一仙台成仏を主張されています。これは、大変珍しいというか、なんかそのある決然とある立場を取られてるなという感じがいたします。ここまでのところで何かありましたら、はい、勝手に喋っておりますが、
はい、じゃあ先生いいですか。
はい、どうぞどうぞ。
はい、ここで言う首相っていうのは、六道輪廻のそれぞれの世界ってありますよね。それのこう住人とはこう、どう対処して。
全然関係ないです。
あ、そうなんですか。
うん、あの、
人、
うん、だから
人のことだけを言ってるんです。
人界にも地獄界にも天界にも、はい、あの、その六首相の人、五首相の人々がいるんです。人々というか、首相が。
ああ、
どこにでも。
あ、じゃあその地獄の住人の中にもその大乗の首相が存在しているってこと
だ。そうです。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、そうなんですね。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。
他ありますか。そうなんです。あの、まあ、インド人ですからね、書いてるのがね、ガンプゴだし、ベット人ですけど、本来この話、インドの話で、インド人は、うん、その、カーストあるんです。ゴート、
はい、
だから、どこにいてもカーストあるんです。だから、日本へ暮らしても、アメリカへ暮らしてもカーストあるんです。インド人の友達います、ところで。僕、インド人の友達、ちょっと若干名いるんですけど、みんなバラモンなんですよ。で、なんでか言ったら、あの、例えばそのアドラーの会なんかで会うような階級のみんなバラモンなんですよ。
はい、
うん、そうそう、そうでないとね、とてもね、外国へ出てきて、その航空費払って外国へ出てきてなんてできないんだよね。で、
ああ、
そうなんですね。だからね、彼らは本当に骨むずいからバラモンで、あの、もう強烈な差別意識の中で生きてます。で、このシンガポール行くと、シンガポールにあのインド街あって、あそこバラモンじゃないんです、はい、大抵のバイシャっていうあの商人階級の人たちですよね。はい、だ全然その、なんていうのかしら、あの日常生活の生活意識、暮らし方の一番根本的なお作法というか違うからね、あの、だからインド人にとってはすごい本質的な問題みたいなんです。
あ、そうなんですね。
まあ、
ありがとうございます。
いいえ、どうですか。他ありますか。
はい、はい、すいません。
はいはい、
すみません。白の一切手法っていうのは何でしょうか、うん、
黒いのと白いのがあって、
はい、
その一切手法っていうのは、まあ、性質ですね。性質だと思えばいいです。で、白い良い性質を全部破壊したんです。あの白の一切手法は。
うん、はい、
だから黒の一切手法あるんですね。黒の。
はい。
他ありますか。
あ、先生。
あ、
もう一ついいですか。丸山です。
はい、はい。
はい。あの、すごい、そもそもの話なんですけど、あの、一仙台成仏っていうのを、あの、信じることができなかったら、あの、一切有情輪廻の苦界から再度するっていう、なんですか、大乗仏教のこう目的とそもそも矛盾しちゃうんじゃないかなと思うんですけど、
うん、そういうことか。だから、いや、私はね、はい、どっちみちね、はい、これはね、あの、何でしょう、昔の人が気にしていた空理空論だと思ってるんです。だって、僕たちが現実に、
はい、
その、再度できるのは、僕たちが実際に会った人じゃないですか。
まあそうですね。ね、はい。
その一仙台いう感じがね、出てきたのはね、多分ですけどね、あの、
はい、
イスラムと関係があると思うんですよ。仏教、仏教がだんだんそのインドにあって、イスラムがインドへ侵入してきて、それでその、はい、あの人たちは一仙台だってこう仏教とか思ったんです。まあ、今もその、はい、イスラム教徒暴れてるでしょ、
はい、から、はい、
ああ、テロリズムって何もつい最近やってるわけじゃなくて、インドに仏教があった時代からイスラム教徒あれやってたので。
はあ、
あんな人がいつか悔い改めて仏になるだろうかで、いや、それは無理でしょうという人たちと、いやいや、あんな人たちでも必ずその悔い改めて仏教の修行すればその仏になるんですよという人たちの、まあ、あの論争があったんだけど、インドではだから一仙台は成仏しないが多数説なんです。
そうなんですね。
そうなんです
ね。あ、そういう感じなんですね。
うん。
なるほど。はい、ありがとうございます。
はい。
とか。
うん。で、チベットでも、多分ね、一仙台は成仏しないが多数説なんじゃない、多数説ね、わかんないけど、ゲーロク派とかそう思ってんじゃないかなと、勝手に思ってるんですけど、今度、クンチョク先生が誰かに会ったら聞いてください。はい。
ょっと今は聞いてみたいですね。
うん、わかりません。私はこの質問、くんちょく先生とかにしたことないから。
ですね。
うん。
ああ、意識したことなかったです、私も。はい。
ゲルク派は、そもそも如来像説にあまり乗り気じゃないんですよ。
うん。
うん。だから、まして一線大乗仏説にきっと乗り気じゃないだろうなと思うんだけど、わかりません。はい。
はい。ありがとうございます。
じゃ次行っていいですか。その一線台が成仏するかしないかについてはですね、実は日本、中国でも日本でも論争があったんですよ。で中国では道生、道生まれるという道生という人がですね、六冠涅槃行しかない時代に一線台も成仏するって主張して、それでねすごいね他のお坊さんから非難をされまして、なんか島流しみたいに左遷されちゃって田舎行っちゃったりしたんだそうです。でそこへ四十冠涅槃行が伝わってきて、そこに一線台もまた成仏すると書いたので名誉を回復したという、お話がですね、高僧伝、高僧で高いお坊さんね、高僧伝に載っております。それから日本では、これ後でちょっと詳しく取り上げようと思うんだけど、比叡山天台宗の最長ね、伝行大師様と、会津若松って随分遠いところですけど、会津若松の発想宗の徳一というお坊さんとの間で、平安時代の初めに一線大乗仏についてですね、大論争がありました。でそれは結局最終的にその一線大乗仏の方で一線大も成仏しますよで決着がつきました。発想宗は負けました。でけれどもその教書商業料としては大涅槃行の後半部しかないんですよね。でなかなか難しい分の悪い議論をしていらっしゃるんですが、その一線台は成仏すると願望パ大師がおっしゃいましたので、鍵派は一線台成仏を信じています。それはガルチェン・リンポチェのお話なんか聞いててもね、その中国共産党というひょっとしてあいつら一線台と違うかという人たちがいるじゃないですか。でその人たちも救われるっていうことを大変強く信じないとやっぱりダメでしょう。その我を恨む恩敵も妨害する邪気もって、そういう我を恨む恩敵や妨害する邪気や下脱と全地の障害となる一切の者たちも中にその一線台が含まれてるんだけど、その人たちもですね、楽を得んこと、怖離れんこと、速やかに無上昇と、菩提を得んことと願うのが、それが鍵派の立場だというふうに思っていますので、我々も当然、先代かな、ずっと昔からそう思ってきましたから、そう思うべきであろうと思います。はい、ここまではいいでしょうか。ではもうちょっといきますね。翻訳者ノートの21ページです。次に欠場していない、首相、不上相って言うんですけど、ね、不定、まあ、不上っていうか、小文相と独閣相があって、それはまあありますので、次、大乗の相、菩薩相っていうところに行きますが、途中ちょっと省略で、その正門独閣の首相は2つ、その2つの上に入ってから各自の顔を得たが、涅槃そのものではないのです。ではその時彼らはどのように住しているのかは、無明の実家の地によって無漏の豪により異常心を受けてから住しています。難しく書いてあるな。けれどもその時無漏の当時があるので、それを涅槃であるという思いでもって住しているのです。では涅槃そのものでないのなら、世尊がその2つの道を説かれることは道理でないというなら道理です。妙法蓮華経にもまた同じく正門すべてもまた涅槃を得たと思う。聖者は説かれた。彼らにおいては涅槃していなくて、彼は疲労を癒した。 と説かれています。彼ら右丞たちは正門独覚の位において疲労を癒したし、如来が知って彼らを仏の成就へ進めるのです。そのように進められたことにより彼ら正門独覚はそれから大いなる正覚へ発進するのです。無量の功徳において菩薩の行を行じてから仏になるのです。小入量画経にも同じく説明しています。妙法蓮華経にもまた彼ら正門は涅槃した、彼らは、菩提行を説く行じてから彼ら正門は皆仏になるでしょうと説かれています。正門さんと独覚さんというのはですね、正門というのは南伝仏教の坊さんです。スマナサーラ長老みたいな黄色い衣を着た南伝仏教の坊さんで、独覚さんというのはお師匠様なしに仏教の悟りを得て、で弟子取らないで一人で一生悟りの中で暮らす人なんだそうです。でその人たちは、仏になることを目標にせず、あらかになることを目標にします。まあ、中村さん聞いてられたけど、仏っていうのは一切衆生を再度する存在ですが、阿羅漢は自分が苦から解脱しただけの存在なんですね。でそれでもその上座仏教、清浄仏教でしっかり修行すると阿羅漢という境地に達します。でその阿羅漢という境地に達すると、苦から完全に解脱するので、ああ悟ったってこう思うんですよ。それをですね、無漏の当時があるので、無漏の当時っていうのは、完全なというか煩悩がなくなっているですね。無漏、漏は僕ら煩悩の世界で、無漏は煩悩がない世界で、当時っていうのはサマーパッティっていうんですけど、ティンゲーチン、深い瞑想です。こうとっても深い瞑想状態に入っていることを当時と言いますが、アンアフリクテッドステイトオブメディテイティブコンセントレーション、これは正確な訳ですね。煩悩のない状態の、瞑想の集中という、けどもそうではあるけど、すごい全然迷いのない苦のない、瞑想状態に入っているけども、でもその境地は無明の実験によって、無量の業により異常心を受けてって書いてあって、無明、無明っていうのはリクっていうんですけど、サンスクリットはビディアっていうんですよ。ビディアっていうのはビデオテープのビディア、ビデオと同じで、サンスクリットってインドヨーロッパ語ですので英語なんかと同じような言葉いっぱいあるんですが、その見えるです、見る。でアーがつくとそれの否定で見えない、だからその無明って訳すんだけど、チベット語はね、リックっていうのは知るです。だからまあリックっていうのは知らないで、無知というんですね。だから、実験は盛んにこれは言ってます。バクチャ、ワサナ、前先週かな、トーム犬猿、こう切な滅する心相続、心っていうのは数珠玉みたいにパンとあっては消え、パンとあっては消え、パンとあっては消えして、それがそのトーム犬猿っていうものでつながっているんだけど、それをですね、同じ、心が次の瞬間に生じるようになっていて、そのつないでる紐みたいなものが、これがバクチャ、実験です。で実験は、まあ、業による潜在的傾向性かな、それを、さあ、またベースですね、ベースにして、異常心はね、よくわかんないです、見たことないです、こんなん、まあ、チベット語分解すると、イーってのは心で、ノー、キーってのは天人派の脳です。で乱心は乱が自分で、心が性質かな、キーもやっぱり脳 でルーっていうのはこう我々の体ですから、心の本体からできてきた体です。何のことかよく分かりません、英語はですね、なんかそこの異常心あんまり気にせず訳してあります。で あの、まあ、正門さんが、あらかになって、もう、瞑想がとっても上手になったので、煩悩のない、深い瞑想に入れるから、あ、悟った、僕、涅槃だって思ってるけど、いやいや、そんなことないよって、あんた、無明の実験は残ってるんだよって言うんですね。この無明の実験のことを、諸智性って言います。あの、諸智性って字書いた方がいいかな。出たかな、諸智性、はい、字を書きましたので、あの智っていうのは、あの普通の知るって字を使う時もありますけど、これがその下脱、苦を下脱した後に残っている無明の実験の名前です。で、だからそれじゃまだ成仏じゃないんだ、仏になってないんだって言うんですけど、それはですね、やっぱそういう人たちも、だから、その如来像があるから、だから成仏はできるんだって言って、ここで法華経をね、引かれるんです。で、これ、ちょっとね、感動的なんですよ。あの、チベット人ってね、法華経あんまり読まないみたいで、昔、川口恵海氏が、初めてチベット行ったね、日本のお坊さんが、法華経を求めて行かれたんです。なんでそのチベット行かれたかっていうとですね、チベット語の法華経が欲しかったんですよ。で、チベットで、お坊さん、まあ、もともとお坊さんでしたけど、お坊さんになって、修行なされながら法華経を一生懸命探されるんだけど、あんま簡単には見つからなかったみたい。最終的にね、見つけて持って帰ってこられます。で、だからチベットではしょっちゅう出てくるお経ではありません。ダライラマ法王だとか見てても、ガルチェン・リンポチ見てても、あんまり法華経は話題になさらないんですが、ガンポッパ大師は、ここで法華経を大変たくさん引用なさいまして、で、しかもその法華経の主要なテーマであるところの、正門独覚菩薩はどれも同じように、悟りを開けるんだと。で、その三乗って言って、正門独覚菩薩っていう、三つに分けるのはですね、あれは方便であって、本当は一乗なんだと、菩薩乗しかないんだっていう主張をですね、引用しておられます。で、これと関連して、ここもあんまりたくさん喋ったらあかんな。ここまででちょっと、なんかお話がありましたら、はい。ついこうマニアックになってたくさん喋ってしまうのですが、あんまり喜んでいてはいけません。あ、ないようです。
あ、先生、あ、よろしいですか。
どうぞ、はい。
はい、丸山です。ですね、正門独覚菩薩の三条が別っていうのは、例えばその37の菩薩行は、それは、こう別とは考えていないっていう、そういう理解でいいですか。
はい、はい、多分ね。
はい。はい。
でもね、なんか正門独覚、正常の人たちも頭に火のつく修行してって書いてあるじゃないですか。
はい。
だから、考えてるのは考えてるんでしょうね。その正門独覚が仏になれないとは考えていないと。
うん。あ、そういうことですね。
うん。でもあれ、出どこはね、サキャ派の人が書いてるんですよね。
みたいですね、
うん、
はい。
で、サーキャ派はね、カギョ派みたいに如来像じゃないですから、どうかよくわかんないです。今、日本にサーキャ派の王様が一人おられまして、
姫路だか、どこか。
そうです。だから、ね、あの方ぐらいに、大阪で時々法話なさってるから、あの方ぐらいに聞いてみると、はいはい、ちょうど今31の菩薩行の方はなさってるみたいな、
ね。なんか、らしいですね、うん、はい。
お答えくださるかもしれませんが、カギ派では当然、違うけども、本人が、仏になろうと思えばなれるんだと思っています。
はい。
はい、
そうですね。はい。
それから、さっきたまたま言いました、川口恵海氏のチベット旅行記はですね、今、アマゾンの Kindle で無料で買えるんですよ。Kindle 持ってるわけですね。Kindle 持ってなくても、 あのスマートフォンだとかパソコンだとかに Kindle アプリ入れると読めますので、あの Kindle アプリ入れて、チベット旅行記はぜひあのお読みになるといいです。あの川口英会さんというのはすっごい偏屈なお坊さんで、あのなかなか楽しいですね気難しい人やねと思いますが、はいはい、ではその、三条一条論争のお話を少しします。その比叡山にあの最澄という人が天台宗という宗派をね中国から持って帰ってきたんですけど、天台宗っていうのはあのメイドインチャイナの仏教なんですよ。その中国へたくさんの経典が入ってきて、なんか整理がつかなくなっちゃって、どれがどう優れているのか、どれがその優れていないのか、どれがそのお釈迦様の本当に言いたいことなのか、どれがそうじゃないのか分かんなくなって、それでその天台大師という人がですね、お考えになったんです。その膨大な経典を見ながら。それで結局その華厳経っていうのがお悟りの瞬間を書いてあるから、これが一番最初で華厳寺っていう時があって、それからあの阿権っていうその上座仏教のお経が華厳の教えがあまりにも奥深く人々が全然わかんないだろうと思って、それで阿権の教えを下へ八正道の教えを説かれて、それから法灯寺って言ってその阿弥陀経とかね、それから無量寿経とかねいうあの一般的に仏教かなというのを説かれて、それから般若経、般若経も奥深い教えですね、般若経を説かれて、で一番最後に法華経と涅槃経、涅槃経は最後亡くなる時で、だから華厳寺、それから阿厳寺って言わないからなんて言った忘れた、それからあの法灯寺、般若寺、それから法華、涅槃寺っていうその仏様の一生を5つの時期に分けて、で最後のその法華経涅槃経の時期が本当に仏様のおっしゃりたいことだという学説をですね立てたんです。でこれはその天台五寺の教え、5つの時の教えっていうんですけど、あのまあその最澄さんがそれを学びたくて中国行かれたんですね。かわいそうに帰ってきたらあの空海さんがちょっと遅れて帰ってきて、その空海弘法大師はピカピカの密教、最新流行の密教を持って帰ってきて、でその天台宗全然見劣りしたんですよ。で慌てて最澄さんはお弟子さんの円仁さんだとかを中国へ派遣してあの密教を習わせるんですけど、やっぱりその弘法大師ほどの迫力ないですね。まあ、あの天台にも密教ありますけど、でその天台宗はですね、正門独覚菩薩の三条は実は一つのもので菩薩用だけが存在するんだけど、まあその主上 の, そのアホな雇用に正門独覚とか言って賢い雇用に菩薩用お釈迦様が説かれたので、本当は菩薩用だけなんだということ、それから先ほど言いましたようにその法華経と涅槃経が究極的な教えだと思っているので、それで四十巻涅槃経を根拠にして一千代も成仏できると言いました。それから法華経を経章にして、商業料にして正門や独覚も成仏できると言いました。でこれに対してですね、徳一という人は法宗宗と、今はもうあんまり盛んじゃない宗派ですが、当時は大変有力な宗派で、これはインド直系なんですよ。メイドインインディアで、あの玄奘三蔵法師が学んで持って帰ってこられたインド式の、特に有意識派ですけど、インド有意識派の直輸入です。でそこではその有意識派のアサンガ様が正門独覚菩薩の三条は別々だって言ってたし、一千代は成仏できないとおっしゃってたし、正門も独覚もああいう境地で満足するから成仏できないとおっしゃってたぞ言ってですね、それでまあ、最澄と徳一の間で、大変大きな論争があり、まあ当時の論争というのは今と違ってのんびりしたもので、神に書いて、 お前は違いで論文出したら、向こうもその反論の論文出して、両方の論文の意見ですから、幸いはあとちょっと証拠が残るんですね。口で言うんじゃないですからね。で、結局最終的に、最澄さんの方が、圧勝って感じですね。発想書間違ってるわけじゃないけど、やっぱり日本人の気質に合わないんだよね。で、法華経天台宗いうのは、大変日本人の気風にあって、今も法華経を、根拠にした教団がいくつもありますよね。政治合ってる教団もありますしね。だから法華経ってなんか日本人の体質に合ってるんですけど、で、結果的に圧勝いたしまして、で、それ以後ですね、日本仏教は、どの宗派も、一切無常が成仏できるというのが多数説になりまして、法相宗までとうとう鎌倉時代になると一切無常が成仏できると考えるようになりました。良弁の法相に干渉っていう本を書いてます。これね、難しい本なんですけどね、ちょっとそのエピソードがあるので紹介しておきますと、良弁さんは法相宗の高僧なんですが、お母さんがおられてね、そのお母さんに、あんたは何を勉強してるのかねって言われたので、それでそのお母さんに分かるようにって言って和文で、発想の教えを説かれたのが発想に関しての日本語なんですよ、その漢文じゃなくて。と言っても、当然難しいんですけどね。発想に関しては、発想に関しっていう名前で、Amazon で引かれますと、いくつか解説書が出てますね。読むと、有意識思想っていうのが割と何のことかよくわかりますね。はい、ここまでで何かありますか。で、内容でしたらもうちょっとおしゃべりしますが、その天台宗はだから誰でも成仏できるって言ったんですけど、だんだんその過激化といいますか、極端化といいますか、その修行しなくてもいうのが前についちゃったんですよその修行しなくても誰でも、例えば死んだらね、成仏できるんだというふうに、言うようになります。これをその天台本学思想って言うんですけど、その天台本学思想という思想ができて、で、その迷いに見えるが実は悟り で誰にでも仏性があるから、だからその本来仏やねん言ってですね、で、まあ、お酒も飲めばセックスもするというようなことになりましたので、それでやがて批判をされます。やっぱそれはあんたがたんまりでしょう言って批判をされまして、それで天台本学思想は歴史の表面から消えてしまいますが、やっぱ日本文化の中に深く潜り込んでいると思うんですよ。その煩悩即菩提だとかね、あるがままとかね、まあ最も端的には人は死んだら仏様になるっていう、考え方があって、人死んだってね仏様にならないです。死んだって輪廻転生しますから、僕らのその爆着、実験持ったまま死にますから、この実験持ったまま仏様になるわけないですけど、でもそのなんか世の中ではね、死んだら仏になる、成仏するとだって死ぬということを意味するような日本語ではなってしまってるんですこれ困ったことです、ね、だからこれはですね間違ってるんですけど、まあ死んだら成仏すると思うようになったのはね、これも調べてみるとインターネットに書いてあった説なのであんまり当てにならないんだけど、明治の廃仏毀釈からだって、明治の初めに明治政府が仏教をやめて神道にしましょういった時に、死んだら神様になるね、死んだら神様だ、死んだら神様になるのはあれかなりね、実は神道のあれもひねりがあるんですよ。我々はねあんまり神様にならないんです。神様になるには2つの道があって、1つはねもし偉い人、いいこといっぱいして死んだ人は神様になります。それからもう1つはね、その怨念を持って恨みを持ってね死んだ人はたたり神になるんだよね。 で、たたり神になると困るから、あの、みんなでお祭りすると神様になるんですよ。あの、典型が、あの、天神様で、菅原道真が、死んで、すごい恨みを持って死んだので、たたったんで、藤原氏に対してすごいたたったので、で、みんなその、縮み上がって、それで、あの、一生懸命お祈りをしたら、神様になったと。それから、あの、うんと偉い人が神様になるのはね、八幡様。あれはあの王神天皇っていう天皇様が結局その神様になられたので、僕らみたいな普通の主将はあの神様ならないんですけど、まあその明治の神道なんてもう随分いい加減になっちゃってて、誰でも神様になるって言って、それが今度仏教もその後復活しましたよなら負けてられんから誰でも仏になるとこう言ったみたいです。はい、けど大した修行してない我々は仏になりません。いくらの如来造説でもなりません。残念です。何か質問ありますか？
あの、はい、あの、質問ではないんですけど、あの、先生、三鬼右衛門の文言を、あの、以前にこう成仏千古と
でやっ、そうそう、
変えられたのこういう背景があった
のかな。そうなんですよ。はい、あの、成仏言うとね、みんなね、初心者がね、死ぬという意味に思うけど、まあ、ブッダにならん、なることって公約して、ブッダになると絶対間違いないでしょ。
そうですね。ね、はい。なるほど。
はい。で、まあ、ここまでで、ガンポパ大師も、あの、一仙台、首相のない首相も、それから正門も、独閣も、皆その菩薩となって成仏できるっていうふうにお考えでしたが、これは、まあ、当時のチベットの状況を考えるとってですね、当時遡って世論調査して何パーセントって言えないですから、今文献で残ってる分だけですけど、もう私が知ってる範囲ではこれはインドでもチベットでも少数説だと思います。で、インドはむしろあの有意識派がとても優勢でしたので、一仙台も正門も独閣も成仏できなくてただ菩薩だけって言って、あのかなり強く言っていたように思います。で、中間派はですね、インドに有意識派と中間派しかないんですけど、大乗仏教は中間派はね、あんまりね、この話に乗らなかったんですよ。あの、こっちの方に彼らあんまり興味がなかったみたいに思う。中間派の、あの文献ひっくり返してても、その、一仙台成仏についての、あるいはその、正門独閣成仏についての議論が、私の知ってる範囲では見つかりません。で、如来像派というのは、派というほどの、勢力はなかったと言われています。そのインドでそのあるグループがやってたというよりはごく一部の修行者がマニアックにやってたもんで、その中にその一仙台も正門も独閣も成仏できるという人がまあおられたんでしょう。で、カダム派、アティシャ大師のカダム派はそのインド仏教直系ですので、まあ、もちろんあの鍵派も直系なんですけど、ちょっとルートが違うので、一仙台も正門もどっかも成仏できなくてただ菩薩だけが成仏できると考えたんじゃないかなと思うんですが、その辺調べよう言うとね、ソンカパ大師のソンカパ尊者のね、ラムリムツェンモってあのでっかい本読まないといけないので、それはちょっとね、考えるだけで憂鬱ですから、まあ多分そうだろうというところで許していただくと、鍵と関係ないし。で、ガンポパ大師はミラレパ大師のところにおられて、ミラレパ大師からマハモードラと如来像思想っていうのを学ばれたということなんですが、そのミラレパ大師が多分その一仙台も成仏できるよってお考えだったんだと思います。それはだから、ティローパー、ナーローパー、マルパー、ミラレパーという系統がですね、ずっとその一仙台成仏、一切主張が仏になれるって大変強い確信の中で流れてきているように思いますね。あの、ミラレパー大師の、十万歌っていうあの、お歌、十万個あるのかな、そんなにたくさんないと思う、十万もあるのかな。 の中にですね、まあ、そういうふうな思想が読み取れるものがありますね。10万かそんなたくさん読んでないです。3つか4つしか読んでないんですけど、3つか4つかしか読んでないということは、その3つか4つはとても重要だから引用されるわけなんだけど、そう思います。で、このおかげで、このガンポパ大師が、一線大乗仏っていうのを大変強調なさったおかげで、それで火牛派が日本の仏教と一番似てるなと思いました。まあ、一応日本仏教をですね、極右から極左まで、極右極左って分からないですね、浄土教も禅宗も、天台とか発想とか華厳とかも一応その大学生の常識としてはお勉強したんですけど、それ全体としてあるカラーを持ってですね、そのインド仏教とか中国仏教に比べるとあるカラーを持ってて、そのカラーがね、火牛派ととっても似てるなと思うんです。ただ一箇所違うのは、その火牛派ってすごい修行大事っていうところですね。ミラレパ大師が、ほうれん草じゃないわ、なんだ、イラクサだけを食べてね、イラクサってそんなに生えてるんですって。で、洞窟の近くに生えてて、で、それ食べてたら、なんか誰かが、妹かな、誰かが、なんかその調味料かなんかないの、おお、イラクサがあるさ、って、イラクサにイラクサかけてくるんじゃよって食べておられたそうで、で、本当に裸みたいな姿でですね、冬の真っ最中でもおられたとかいう、そういうのが、宗派の始まりでありますから、ものすごい修行熱心なんですよね。で、それと、やっぱりこう、なんていうの、製品、こう、貧しく美しく生きたいなと。これもなんか、ただ、良寛様とかさ、のことを考えると、そういう傾向ありますよね。日本仏教の中で本当に良心的だった人たちっていうのは、山の中にこもったり、古事記したりして暮らしてこられて、その大寺院の住職様になられたわけじゃないと思います。で、その修行をすごくするんだけど、その修行の一番核心部は、慈愛と悲心、慈悲ね、菩提心、慈悲と菩提心どう違うのかね、後の方でまた出てきます。慈悲とか菩提心を持つことだって。カルチェン・リンポチェなんてもう本当にその単語を10個のうち1個は菩提心、菩提心、菩提心って言ってられて、で菩提心だけ知ってたらいいやなというぐらい菩提心のことを強調なさいます。それはどうしてか言うと、その菩提心がなかったら清浄奈良かなんですよ。で、菩提心を持って初めて菩薩だから、だからその菩薩は必ず菩提心を持ちなさいと。で、それがその火牛の仏教の大変大きな魅力です。で、もちろんダライラマ法なんかもね、菩提心すごい大切だと、菩提心持ちなさいっておっしゃるけど、一方でその例えばその論理学大切ですよって、その、しっかり理屈学びなさいって言うんだけど、鍵派はその理屈よりもまず実践です、瞑想しなさい、それで菩提心持ちながら、いつも毎日を暮らしなさいっていうふうに言っていますね。はい、何かお話はありますか、
先生、いいですか。
はい、どうぞ。
いいです。
はい、はい。
根本的なところで、ちょっと疑問があるんですけど。そ
うです。
はい。一線大も小門も独角も成仏できるということは、ただし修行すればということですか。
そうです。ただし、菩提心を持つことと、
はい、
その菩提心を問し修。菩提心についてお師匠様の話聞いたり本読んだりしなさいもんで、師はこうやってその復習会や自主勉強会をしてですね、だんだん深めなさいで、宗はそれをその日常生活で、おお、いかん菩提心を忘れていたとか言って実践をしなさいと、こういうことをすれば成仏するでしょう、
はい、そうするとそれはすでに菩薩なんじゃないかと思ったんです。
そうです、そうです。だからすでに菩薩なんです。だから誰でもその菩提心を持つぞっていうのに OK 出せばね、
はい、
私は今菩提心はないけれども、 あの、いつか菩提心を通って、思うとあかん。なんか演歌を思い出した。あの、私は、あの、なんかパセージリーダーフェスティバルで演歌を歌わねばと思って、なんか、俺もなりたや、に吉のようにって、うちの親父が、なんか、あの、キラの二吉を歌う演歌をですね、なんか、高倉健だか違うな、鶴田浩二を歌ってたのよく歌ってたんですよ。で、それが耳についちゃってるんだけど、なんかその、俺もなりたや仏のようにか、菩薩のようにかというのがですね、これが鍵を派の生き方だと思うんです。
あ、そうか、じゃあ逆に言ったら、あの、インド有意識派とか、他の人たちは、うん、あの、その、なんだっけ、一仙台とか、正門や独角は修行しても菩薩にな
れない。
なりませんよっていう。うん、
そう、
そういうこと。
人格的にさばいていてね、はいはい、あいつらは
根拠か、
で僕らはその行為を反してきてね、
わかりました納得しました、ありがとうございます
他ありますか、演歌好きというのがすごいですね
鶴田浩二は
ちょっと鶴田浩二、うちの親父なんかね、あのお顔がちょっと鶴田浩二に似てたんです。私なんかずっと男前で、あの根性は私ずっと悪かったんですけど
。ありがとうございます。
はいはい。ね、それでは、今日はこれぐらいにさせていただいて、来週はですね、来週じゃない、木曜日はちょっとあの、翻訳者ノートの22、23の多空説、時空説という、あの、書いてない、下脱の法則には書いていない話で、寄り道なんですけど、ちょっと寄り道をさせてくださいませ。はい、知ってる方が便利かなと思いますので。それではありがとうございます。今日読みます。この福徳無手史上全地を英作語の敵をすべて合法的に小老病死の苦の波荒れ狂い犬の身寄りともに丸の波荒れ。あれと輪廻の右上らが3260万円チャンチュプセムチョクリンポーチェマケパーナムケキュルジェケパーナムケパーナムケパーナムケトゥベルワルベルワルショー、あのシンガポール行かれる方はできたらガルチンリンポチェの長寿の祈りをチベット語でお唱えできるように暗記をしてほしいんです。ガルチンリンポチェにお会いした時に最初か最後かにこのチャプテン、長寿の祈りをやりたいので、あのダメだったら口パクしていただいても結構ですけどお願いいたします一遍あのチベット語で読んでおきます、聞いておいてください。パクペユルナアリャデワシェドーカムチョスガルキーリクストゥーテル、あここで切ってないわ、実天ゴンポートゥーセーチョーディンパペルデンガルセンクーゼーケルギャルテン肉とギャルテンニャクテーネーカプリトゥートプドルジェーターブートル出記リーメーテンペクルチーダッキルシェテンペニーマーガルチェンシャプテンソル。一番最初ねガルチェンリンポチェと個人インタビューした時にこれを唱えして途中で詰まったらガルチェンリンポチェがあの自分で言って教えてくださいました。こういうふうにやってです。ありがとうございます。恥ずかしい。はい、ありがとうございました。では、
ありがとうございました。
ありがとうございました。